皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていくポッドキャスト番組になります。はい、今週の司会進行は私編集部急ぎになりまして、ご一緒しますのが
編集部の林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
8月、
はい、
はい、
8月1日だ、今日。
なんか別のことを言おうとした。
言おうとしました。今日本橋くんお呼びしたんですけど、本橋くん最近人気だから。
本当に、
なんか昨日本人が、うん、なんか俺のシンガポール話を聞かせてやるみたいな感じで言い切ってて、
う
ん、そんな感じじゃなかったかな。ちょっと嫌な感じで言っちゃったかな。
ちょっと嫌な、そうですよ。彼はそういう感じのキャラじゃないですから。あ、シンガポールの話もしてもいいかもなってぐらい言ってましたね。
そうですね。はい。なんか。
そして本橋君は昨日セミナーに出たら、いっぱいポッドキャスト本橋さんも出てますねってお声をかけていただいて、とっても嬉しかったって言ってました。
セミナーに行って、うん、その後ほらミートアップみたいな感じでこう
交流会みたいな
交流会、そのセミナーにお聞きに来た人たちと、うん、講師の人たちでの、まあ、講師じゃなくて聞きに来た人たちとの交流会みたいなのがあって、うん、そこで3人ぐらいにポッドキャスト聞いてますって言われたんだって。
本当俺言われたことないよ。機会は
え、ないんですか。
僕、ね、ないことないけど年に数えるぐらいしかないの。
ちょっとなさすぎじゃない。
取材してないでしょ。
取材
取材先行ってないよね。
取材行ってないから俺だって今週先週かな、 A ガールズの展示会行ったら、
うん、会長
会長も社長も、
うん、
A ガールズの人たちが、
うん、
なんか パリのプルミエルビジョンの時に、うん、A ガールズのこと話したんですよね。
スパイバー
だったよね。そうしたら、うん、そう横山くん聞いたよみたいな、うん、俺たちが塩対応したみたいな話してさとか言ってでもね、 みんな聞いてくださって、はい、5,6 人がこう横山、あ、でも今度出てくださいって言ってきました。 A ガールズの社長に、
山下さん、
山下さんに、はい、はい、だから10月上旬ぐらいに、
うん、
一応山下さん登場、 A ガールズ山下社長が登場する予定でございます。
楽しみにしてます。
山下さん聞いてますか。今回もう今回聞いてなさそうだね。
聞いてほしいですね。お待ちしてます。ご無沙汰してます、ね、急ぎみです、
はい、というわけで、
というわけで
ダバナシはこのぐらいにして本題に、はい、
そう、
本題もまあダバナシみたいなもんなん
だ。大体ダバナシしかしてない
このポッドキャストはダバナシなんだ。
まあまあそれは置いといて、
はい、
今回のテーマ、
今回のテーマは、
はい、
やっぱりこの2024年夏といえば、
そして今ね、
今まさに
大いに盛り上がってる
パリオリンピックです。
見てます皆さん。
たまに見てる。
そう、たまに見てる。
開会式はさ、フジロック初日とかぶってたんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、あれなんだっけ、7月
フジロック2日目の早朝とかぶってた、うん、
ね、開会式
金曜日の深夜だった。
そうそう、金曜日の深夜だから、うん、初日が金曜日だったじゃん、フジロック、うん、でそのまま
そう
オリンピックの開会式になだれ込むというハードスケジュールでしたね。
あ、そうそう、そうなんですか。
我々みたいな、
すいません、私
ファッション媒体からすると
土曜日お山行くからがぜん寝てました。
寝てんじゃねえよ見た、
すいません、
見てなさそうですね。
ん、
見てなさそうです。
途中で寝ちゃうよね2時半からでしょ。
2時半からだった
の。その前のなんかこう煽り番組はずっと見てたんだけど、こう、はい、本番2時半までなかなか起きらんないんで、
ね、
実際にこう何選手が入ってくるのって何時ぐらいの、こう
3時半とか。
いやでも2時半ぐらいからあれしてたよ。
あ、本当。
あ、そう、俺もちょっともうあれだったんでちょっと細かく時間を覚えて
ない。逆に3時半ぐらい起きたから見ればよかった。
そう、
うん、
ただ、
うん、
いや開会式ね、
うん、
めっちゃ面白かったんだよね、
うんうんうん、
普通に、
うんうん、
なんかほら普通開会式ってさ、うん、なんか普通の競技場でやったりするじゃないですか。
歩いてくるよね。
そう、だセーヌ川なんで、
うん、
川をこう
下ってきてた
ね。下りでこう、うん、選手がこうやってやるんですけど、その間に、
うん、
まあそうか、でもオリンピックって、まあ、いろんなイベント差し込むと思うんですけど、
うんうん、
なんかそんなに飽きないでずっと見てたっていうのと、あとまあファッション業界人の人はもうこれルイ・ヴィトン祭りだなというか LVMH グループ祭りだなっていうのはすごかったですね。
うん、例えば、
いやもうその まあそのほら今回こうルイ・ヴィトンのいろんなメダルもね、うん、LVMH の証明かなやったりとか、うんはいはいはい、まあ LVMH がこうスポンサーで入ってるっていうのもあるんですけど、開会式でこう 歌うアーティストとかもルイ・ヴィトン着てたりディオール着てたり、
レディー・ガガがディオール着てたんです
よ、う
ん、
そうですね、
うん、
でそのなんかこうあの
トーチみたいなやつ、
そうそうトーチをこう、うん、なんかマスクした人がこうあなんかこう 動いて、
うん、
こうセーヌ川こう選手とともにこうそのトーチを持った人がね
リレーする
んですけど、うん、そのリレーの人がこういろいろいろんなセーヌ川沿いの建物に入ってたりするんですよ、パリの視聴者とか、
うんうん、
その時にやっぱそのルイ・ヴィトンのアトリエとかにバーって入ってったりとかしてたから、
うん
うん、ルイ・ヴィトンのアトリエ
なんかモノクロムのなんかを塗ってるところが塗って
る人ところバー
ッと画面があったりするんですよ、うんうん、そういうのが画面に差し込まれるわけ
で、差し込まれるんですよ、いろいろだからこう見てると、うん、結構あこれもあのあなんかルイ・ヴィトンだとかこれもディオールだとか、
うん
うん、
いっぱいそういう高級ブランドが出てきたりとか、まあでもすごい面白かったですよね、
おー、
うん、あと何かな、まあなんかねいろいろこう SNS とかだとそのギロチン、
あ生首持ってたね、
生首とヘビメタとか、
うん、
なんか話題になってたけど、
いろいろ最後の晩餐なのか、
はいはいはい、
あのお酒の神様なのかみたいな、そ
うそう、うん、個人的には別になんでそんなことでいちいち目くじら立てて
なんかさ今の時代本当に絶対みんな目くじら立てるじゃん、
立てすぎでしょ、
うん、
普通に面白いでしょ、面白いじゃん、なんかマリ、うん、なんか首がさ落ちたマリアントのネットヘビメタですよ、
うん、
でみたいな
生首喋ってるみたいな、
そうしかもなんか、うん、パリフランスでフランスとヘビメタってあんまりなんか、うん、今までそういうイメージなかったじゃん、
うん、
でもなんかアントワネットとかさなんか首ちょっと落ちながらさ、うん、チョリリリリってめちゃくちゃ面白いじゃん
窓から血しぶき飛んでるみたいな
そうそうそうめっちゃいいと思って、
うん
うん、何が悪いのか全然分かんなかったけどね、これこれ、うん、まあね、世界中の人が見るので、
うん、
まあそういうこういろんなね配慮とかしてたら、
うん、
当たり障りのものにな
っちゃうんで、うん、まあ、やっぱフランスってそういうところが結構振り切って、レディー・ガガみたいな、
うん、
別になんていうの、
アメリカ人だ
ね、アメリカ人だし、うん、そういう人もいっぱい出てきてて、うん、そういうのもね、
ダイバーシティだよね、
そう、なんかあの僕はずっとリアルタイムで見てたんで、
うん、
NHK でしか見れないんですよね、
うん、
NHK の人がそういうことをなかなか言ってくんないんですよ、
うんうん、どういうこと、血しぶき飛んでますねと
か、違う違う、このレディーガガとかが、うん、レディーガガですねとか、
うん、
なんかギリギリまで言わなかったり、
うん、
こうルイ・ヴィトンのアトリエ入っても
ルイ・ヴィトンって言えないんじゃない
言え、
うん、
NHK だから、なんか奥歯に
バックメーカーですねみたいな
そうそう、なんか、うん、あのフランスの素敵なアトリエみたいな、はっきり言えよみたいな、
え、だってさ何のためにスポンサーフィー払ってんだって話だよね、
まあ、だけど、うん、ルイ・ヴィトンなんてモノグラムがめっちゃ 大写しになってるんで、
うん、
まあルイ・ヴィトンって分かるんですけど、
うん、
でもなんかね奥歯にものが挟まったような
ね、250億円なんでしょ、
あ、そうなの
っていう、
はい、
WWD 報道によると、
はいはいは
い、うん、いくら
スポンサーフィー250億円ぐらい、
へえ、ね、いや250億円 ね、どこまでそのスポンサーフィーと、うん、あ、いや協力費とか含めたらね、多分もっともっとしてるのかなって思うけど、
うん、
まあ、まあ、
フランスの国家イベントみたいな感じだよね、
う
ん、そのファッション業界含めて、
だから、
まあ、産業だもんねあの国の、
まあそうですね、
うん、だから基幹産業だね、
うん、
そういうこと考えたら、
うん、
なんで日本のあの前も言ったかもしれないけど青木、
うん、
うん、青木、
いきなり
なんか
話が別の
捕まってたじゃないですか、
3年前の話ね、
3年前、
うん、
なんでそのくらいで捕まって、なんかね、あんなすごい善意でスーツ作ってるようなもんなのに、
うん、
なんかね、おかしいなと思って、
贈賄ね、
贈賄、
なんかもうそれでさ、
はい、
林さんもエディターズレター書いてましたけど、
はい、まあ現場のね、
うん、
いやでもあれさ、
現場のちょっと話さないと何がないのか分かんないいや今の聞いてる人は、
ね、これからね、
ええええ
思ったんですけど、
うん、
何の話してんのか分からない、
まあ、そのポッドキャストだけ聞いてるっていう人とかが、
うん、
いるんですよ、
うん、
そういうのはあのなんていうのこうちょっとウェブ媒体も見てもらい、
うん、
紙媒体も読んでもらう、もらってないと楽しめないっていう、
よりよりロイヤルになっていっていただくってこと
そうそうそう、
ロイヤル顧客になっていただくためには
そうそう、だからちょっと分かりづらいことを読んでないと分からないギャグとかかましていこうと
ただ単にトークに技術がないだけの話を
それ先月の P16 の話だよねみたいな。
そうあそれあの 何月
ちょっとそれは置いといて、だから前回の東京オリンピックで、日本選手団の公式服装、公式服装というのはセレモニーの時、
開会式閉会式
とか、閉会式とか、まあ渡航時飛行機乗ったりしてる時に、まあパリッとしたジャケットを着てますよね、
うん、
あれを手掛けたのが伸縮メーカーの青木だった
ん
です
、うん、
でそれがちょっとその後、汚職疑惑に発展して
特捜部に、
東京地検に捕まって、うん、前会長、
はい、前会長
幹部が捕まって、まあ、大騒ぎになりましたと。まあ青木だけじゃなくてね、最近今あの人質司法の本出してるけど
角
川の会長も捕まっちゃったり、あとどっかも捕まっちゃったり、結構いろんなそのスポンサードに絡んだ人たちが結構捕まっちゃったりして、まあ角川 その前会長の本によると、まあ結構無理やりな捜査じゃないのというような感じがするよね、あの本読む鍵だと。
なるほどね、
うん、というようなことがあって、
ね、だってあれでさ、青木がさ大儲けしてるっていうんだったらまだちょっとだけ理解できるけど、
うん、
別にあんなスポンサーしたからって青木のさ売り上げが上がるわけじゃないしさ、むしろスーツ作るの多分赤字だと思うよ俺、まあ、っていうぐらい大変、うん、だってさ選手って体つきがみんな違うからちゃんと採寸してさ、うん、作るんですよ、大変なことですよあれ、
うん、
それこそなんかね、まあ、汚職したのかもしれないんですけど。
で今回のパリオリンピックで、
はい、
日本の公式服装、
そう、
4月になんかアシックスの手掛けるスポーツウェアと、
そうですその
公式服装が同じ場所で発表されたんだけれども、伊豆さんその会場にいてすごくなんか対照的というか、
対照的というか気づいてない人もいたと思いますよ。
どんな感じ あの、うん、スポーツアシックスが提供しているスポーツ公式スポーツウェアというのは
表彰台とかで、
そう選手村とかあの、うん、赤いジャージですよね。
そう
でだから
あれを作って
記者会見で着てるやつ
でなんかねメダル取った人がインタビューされてるとこみんな着て
る
んです
よね。大体着てる、はい、
うん、
一番は、まあ、競技を離れて華やかな時に着てるみたいな、
は
い、
うんうん、
でその発表会が4月にあって、
その発表会が4月にあって、まあああいう選手がいっぱい出てくるじゃないですか、あのアシックス所属の
赤いジャージ着て、
そう、うん、あのバレーボールのアシックス所属の西田選手とかもドーンっていっぱい出てきて、
うん、
選手20人ぐらい出てきたんじゃないかな。で
華やかな感じ、
華やかにアシックスの
素晴らしいですね、
社長も喋られるし、うん、JOC の偉い方も JPC の偉い方もいらしてて話されてて、でいろいろこう写真撮りタイムとかもそういう大きい会場の方であって、
うん、
はいじゃあ会見は終わりです、横の空間にもまあいろいろ展示してあるから見てってねみたいな感じになって、もちろん横の空間を見に行くじゃないですか、一応素材、
あ同じ空間じゃないんだ、同じ
会場じゃないんだ、大ホール小ホールみたいな感じで、
あ別の部屋なんだ、
そう
小ホール
で、小ホールの方に、まあ、確かに展示してあるものもさ、うん、マネキンとかに綺麗に着せてあるから、
うん、
まあなんか人間はそんな寄りで撮れなかったからさ、マネキンをこうめっちゃ寄りで撮っていたら、あれあれな、えなんかここになんでこれもあるんですかみたいな感じで公式服装もあって、
ジャケット、あの スーツみたいな、
あの白い
ブレザーと、ブレザーと白と赤の、
そうそう、もう並んでて、それ で特に何も
説明も
説明書きとかは特になくて、
リリースも出てない、
リリースもないと思いますよ多分、
うん、
でそこにいたあの候補さんに、えこれこれ何なんですかみたいな、
JOC の候補、
そう JOC のあの方 JOC の方ですからって言って教えていただいて、
これ何ですか
って聞いた、これ何なんですかみたいなことになったら、あこれはそういうものですよって、
公式服装ですよ、
公式服装ですよということで、なんかその場でその私がいた瞬間に聞いてたのは何だろう、あ多分どっかの新聞社さんなんだなっていう記者さんたちが 2,3 人、あの会見にはあんなに人数いっぱいいたのにみたいな、
そうなるべく隠そうっていう感じですよね、
いや隠そう、
目立たせないようにっていうね、
わからない、うん、わからないよ、
ね、で そこにそういう意図、だけどそれってさ開会式で着る、うん服だし、
うん、
僕も見た時にあれ素敵なウェアだったと思うけどね、
前回東京オリンピックの発表の時っていうのど結構大々的にやってたと思うんだよね、その
あ公式服装の方
が、うん、
選手全部揃って着てた気がするけどね、
うんうん、じゃあこういうデザインにはこういう意味が込められていてと、
あ トリコロールなんですよ、ま、みたいなことね、
う
ん、
真夏の東京でもこう少しでも涼しくするようにこういう素材を使ってみたいな、なんかいろいろ説明があって、それ記事になってたと思うよ、いろんなところで青木のやつ、うんね、それが今回もなんかこう触れないでくるというか、
うん、触れちゃいけないみたいな、
こっそり、
そう
意味が分かんない、
分かりやすいぐらいなんかこのこっそりと意思を感じるよね、なんかね。
でもあれってさ、入札に3社しか応募しなかったとは言っても3社応募して、
応募してない、説明会に3社、
説明会に来たのが3社で、実際応募したっていうか、これでって言ったのが1社だけなんだ。でそれでもう決まっていらっしゃる、
決まったと、
うん、でもそこの会社はさ、あれなの、それでなんか得られるものあるんですか、普通に、何ですか、行政さんにユニフォーム納入するのと同じような感じ、
普通の観光庁ユニフォームの受注と一緒だよね、ノリ的にはね、
大変だね、
いいことないよね。
ちなみに青木の前どこだったでしょう、
一回ユニクロだった時とかありますよね。
ユニクロは2004年のアテネです、
うん、
その前
高田健三さんのね、
高島屋の時とかありました、
高島屋が、12年のロンドンと16年のリオ、
あれ、じゃあ
16年のリオだったら高島屋じゃん、
うん、
青木の前は高島屋じゃん、
東京オリンピックの前はじゃあ高島屋、
高島屋、
なるほどね。これさ、 JOC さ、それ一社入れてくれたからいいけど、誰も入れてくれなかったらどうするんだろうね。
どっかに頼んだんだ、
頼んだんだろうね、
仮にそうなったらね、
もうだからそういうプロセスさえなんか触れてほしくないんだろうね。でもまあ致し方ないよね、あんなことになっちゃうんだって、本当良くないと思う俺。ああいうの
だから、まあ俺コラムにも書いたけれども、フランスがどこでしたっけ、公式服装って
あれです、ベルルッティ、
さっき言った LVMH グループのベルルッティ、
かっこいいよね。
イタリアがどこだっけ、
アルマーニじゃない、違うっけ、
アルマーニ、
米国がラルフローレン、
ラルフローレン、
おしゃれだったね、
ね、
うん、
韓国はなんだっけ、最近よく聞く名前なんだっけ、
後ろな、
俺もコラムで書いたけど忘れちゃった、なんだっけ、
韓国あれですよね、公式スポーツウェアノースフェイスですよね、
うん、あのジャージというかスポーツウェアの、韓国はなんか水色のやつだったけど、あとなんだっけ、ロンドンじゃないや、イギリスがベン・シャーマン、まあ割とそういうブランド立ててというか、デザイナーを立ててというか、そういうのやったり、あるいはその今回すごく話題になったモンゴルのちょっと民族衣装をモチーフにしたようなもの
だ
った
とか、
あれおしゃれだ
ね、ファッション寄りですよね、
もうなんだ、あの事前に結構話題になってたけども、開会式で実際に見たんだけども、なんか船乗ってるとそんな大したことをこうあまり見栄えが良くないというか、あのライティングであのモデルさんが来てこう、
なるほどね、
かっこよく撮っていて、船のやつちょっと雨も降ってたこともあって、ね、
まあ、ポンチョ、
ビニールのポンチョを着ちゃった
りする、ね、結構ガチの雨ですよね、
人たちも多かったんで、その公式服装をファッション目線、あくまでも無責任なファッション目線で、ファッションショーとして見た場合だと結構こう、ね、あんまり映えない感じだった
よね、
そういうのもあるよね、
こう遠くから見てもバチッと、
まあ、まあ歩いた方がねやっぱりちょっとこう、ね、よく見えるっていうかね、っていうのが
アフリカの国ってやっぱりあの民族衣装すごく派手で面白いよ ね、
あとねブラジルおしゃれだったよ、
ブラジルどんなやつ、
なんかねデニムで、デニムのベストかなんか着て、なんかこうなんか水平さんみたいな、なんかすごいおしゃれ、かわいいっていう感じの、まあ、僕もすごい全部ちゃんと見たわけじゃないんですけど、ブラジルは印象に残ってます、
ね、長いもんだね、2時間ぐらいやってる、
いやもう4時間ぐらいやってんじゃない、
入場です
ごいね、
2時半から6時ぐらい、4時間ぐらいか、
その後はほぼ見たの、
いや僕はもう4時半ぐらいでちょっとさすがに寝ちゃって、途中でね子供がね起き出しちゃって、だからちょっともうこれまずいなと思って、はい、みたいなね、こともあったりとか、まあそれ海外
審査、
ああ
韓国の EC ね、
なるほど、
すごいね、新興 EC っていうか、うん、まあ大手ですけどね、あのパーフェッチ買収したりしてね、
ZOZO みたいなところよね。
そうですね、 ZOZO の規模10倍ぐらいありますけどね、
うん、はい、そういうね、割とこの、
あ、違った、それクーポンだ、無審査はそんな ZOZO みたいな感じ、ごめんなさい、はい、パーフェッチも買ってないです、はい、ごめんなさい。
名の知れたデザイナーズブランドから勢いになるところまで、うん、民族衣装とかも面白いし、
うん、
これはね、来年やっぱりもうそういう
来年
なんか、まあ、次回、
うん、
もういろいろなんかもうああだこうだ言ってくる、
うん、
なんかもうめんどくさい人たちをあのなんとかできるのは一社しかないですよ。
どこですか？
ユニクロじゃないですか？
またユニクロ、
もう全部ユニクロ、
二十何年ぶり
にスウェーデンやってますからね。
そう、でもユニクロにもう全部、まあそのね、公式服装、
公式服装がある国とない国もあるんだよね。
ない国なんてあんの？
あ、なんかもう
普通にただジャージで、
ジャケットそのまま出てるところとかあるよね。
別にジャージで普通に入場してるみたいな。
それさ、日本はさ、ちゃんと着てほしいよね。なんかユニクロにこう温度を取っていただいて、
うんうん、
あのほらコラボだって何でもできるじゃない、今だったらルメもういっぱいデザイナーコラボもしてるしさ、
うん、
だからそういう
なんか日本はやらないんですかとか聞いてみたことあるけど、まあ、お声があったらもちろんやりたいですみたいな、
うん、もうね、あれは本当やってあんな捕まるぐらいだったらいいことないからさ、
うん、
まあ、でもそれでも国のためにみたいな、日本のためにみたいな感じでドドーンっつって、
ドドーン、
どうだっていう感じのね、
うん、
すごいのやってほしいよね。もうユニクロしかないなと思って、ユニクロだったら川久保さんとのコラボレーションとかもあるかもしれないよ。
あんのかな。
あるでしょ、
だって2004年が高田健三でしょ。
あ、
覚えてますか、どんな上だったか。
覚えてないですね。
覚えてない
まあね、
まあ、
うん、
はい、そういうの見たいよね、最後ね。
見せてあげましょうか。思い出した？
ああ。
見えない。
初めて見たみたいな感じ。
ちょっと生まれてなかったかな。あ、生まれてる？何年それ
？2004年です
ね。あ、生まれてるわ、俺。
生まれてるかも、働いてたや
つ。働いてた、うん。
シドニーとかの頃。
アテネ。
アテネか。私、大学2年生かな。
覚えてるでしょ、さすがに。
昔、うん、すぎて覚えてないな。
まあ、うん、確かに20年前の話だからね、
うん、
もう20年も経つんだね、これ。この時の方がなんか進んでた感じするよね、だから。
ああ。
考えてみた
とかね、
うん。横山さんはどこだってもったいぶってユニクロって言ったけど、もう20年前にやってるじゃんって話に。そ
うそうそう、もう一回、
うん、
なんかこう、だってあのこの時よりさらに企業もさ、規模も全然大きくなってるし、
うんうん、
パワーもどんどん増してるわけだから。
で、世界的な認知度もね。
そう。だからさらなる、
うん、
パワフルなね、
うん、あれこれ次どこなんですっけ2028、
あれロス、
あ、ロスだロスだ
ロスだっけ、
あ、LA か、いいですね。
また乾燥した寒暖差がありそうなところですね。
そうですね、
うん、
LA に似合う服なんかね、かましてほしいよね、うん、
なるほどね、
うん、ちょっとこうボーダーとかさ、
うん、
やっちゃってさ、
ボーダー
ボーダーボーダー
あれボーダー
ボーダーボーダーボーダーじゃないっけ。あ、ちょっと違うか。
ほんほん、
まあまあ、
ちょっと公式服装の話ばっかしない
で、はいはいはいはい、
もう少し競技
の方。あ、なんか競技、
なんか一番注目してるの何ですか、磯君さん。
サーフィン。
ん？
サーフィン。
サーフィン、ウェア、パンツしか着てない。一応ファッションの話をしようっつってんのに、なんかこう。
でもまあボードね、ボードとかね。
ボードとか見えねえじゃない
ですか。すいません、競技として波がでかくて楽しいみたいな、すいません。
スケボーでしょ。
すいません、あ、そうですね。そうだと思います。
スケボーのファッション、なんですか、スケボーのファッション。
ね、
ス
ニーカーが。
ライターの小川さんが書いてくださいましたね。
誰の、
堀米選手のさ、
男子金メダル。
金メダル。
うん、
奇跡の男。
大逆転、
大逆転
ね、うん、すごいよね、あの集中力。
そう、
うん、何を着てたの、履いてたの、
なんだっけ、ダンク、
そのナイキの、
うん、
彼のシグニチャーのモデルなんですよ。
あ、彼のための
堀米モデル で、
うん、
で堀米家の家紋入ってるんですよね。
あ、
うん、
そうで、小川さんの記事によると、だからリセールでも、堀米君が優勝した後リセールでも取引急増、
急増、
そう、
今で普通に店に売ってたもんなんだ。
今この瞬間に
この瞬間はないんですよ。
そうそうそう。だなんかむしろさ、今この瞬間に売っとけばよかったのにねって思わない？
確かにね。
うん、
あ、
うん、
確かにね。
うん、
本当だね。
うん、
でもまあね、確かにね。
そんなに売る気もないんじゃないですかね。
それはちょっとね、そういうとこでちゃんと出していかないと ね正気正気、うん、商売の気をね逃してるよね。
でも今交流今日交流している本名さんのコラムによると、はい、まあ、そんなに多分オリンピックで物がそんなに売れる時代でもないからメーカー側もそんなしないんじゃないっていうコメントではありました。
なんかね、なんか覚醒の感があるよね、なんかね。
そうなのかな。でもさ、なんか東京の時さ、アシックスのさ、あのスポーツウェアの方の公式服装のレプリカみたいなのすごい売れたって話だったじゃん。
赤いジャージ、
そうそうそうそう、
朱色みたいな、
そうそうそうそう、うん、なんやっぱあれは東京でやったからっていうのもあるのかな、
やっぱ地元だと思う、ね、うん、
そうね、ダンク売れたよね、あれアイテムで言うとね、
あ、堀米ダンクね、
堀米ダンク、うん、他になんかあるか。でもあのねメダルがもう結構照明がね、あのメダル素敵なメダル、
照明性メダルね、
照明性メダル、うん、あれ見るたんびに照明の照明だなって思うもんね。
あ、そうなん、
はい、うん、照明欲しくなるよね。
買ってあげなよ奥様に。
買えねえよ、
買って差し上げなよ、純富裕層なんだからさ。
無理無理、
うん、
そうそう、だからちょっと純富裕層ってのやめてほしいんだよ
いろんなところ言われるの最近
言われないけどな
プチセレブ
なんかちょっと違うなと思って、まあ、
なんか
あと林さんはバスケット見てて思ったんだけども、
はいはいはい、
あのバスケット見てます？
すいません。
ニュースぐらい見てない？
ニュースは見てる。でももう敗退し、日本は敗退しちゃう、う
ん。アメリカに負けました？
いや、まだ敗退はしてないんだけど、ちょっとかなりギリ、うん、この何日、8月1日時点でかなり厳しいところには置かれているんだけど、うん、ポイントガードの河村選手が。
河村選手ね。うん、
はい、分かってんの？
分かってる。
俺は分かってる人間と話してるのか、適当に相槌打ってるって話してるのか。
河村選手は分かってる。
分かる、
はい、私は適当な相槌ですよ。河村選手ね。
河村選手が、うん、黄色いバッシュ、履いてるんですね。あのコートの中で黄色いバッシュすごく目立つんです、バスケットコートの中で。他がみんな白とか黒とか。もう蛍光色の黄色みたいなやつなんですごく目立ってるの、それがアシックスがやっぱり提供してるやつで、ちょっとさっき調べてみたら、アシックスってこのオリンピックに提供してるシューズ、競技用のシューズ、もうほとんどこの黄色に統一してる、いろんな競技関係なく。
あ、そうなんだ、
うん、だから
なんで黄色
目立つから、
目立つから、
へ
ー、もう一目で
素晴らしい
黄色と分かる、
大事ですね。
バレーだろうがサッカーだろうが、ね、マラソンだろうが短距離だろうが何だろうが、これがランニングシューズだけれども、
それはさすがですね、
こういう感じの黄色、
ああなるほどね、
うんうん、今皆さんに見せてるけれども、
これはランニングシューズ。
だからそういうブランディングの仕方、はい、今までもそのワールドカップとかでナイキがもうグリーンに入るような蛍光色をこう大会ごとに変えたりとか、そういうのやってたけど、今回もう競技関係なく全部このイエローみたいな感じにして、
それはすごい秀逸な戦略ですね。
大事ですね、
素晴らしいですね、
うんうん、それに今日気づいて、これから多分まだ陸上とかいろいろ始まると思うので、ちょっと注目してみて。
なるほど、
黄色シューズに注目ね、
あ、黄色の靴を見たら
アシックスなんだなと
っていう、ね、じゃないかもしれないけどね、
まあね、他の黄色もあるけど、
他の黄色もあるだろうけど、
黄色を見たらもしかしたらアシックスの可能性が高いし、
うん、
それ注目していきたいですね。
ちょっと空気清浄機が鳴っちゃったよ、うん、
はい、すいません、今空気清浄機がちょっと鳴っちゃいました、
横浜さん何か注目してる競技ありますか。
え、俺、
うん、
トライアンスロン、
トライ
アンスロン、その話ばっかしてるじゃない。お前競技好きなわけじゃなくて揉め事が好きなわけじゃない。
なんかさ、先週のポッドキャストでさ、絶対なんかいろいろ問題起きるよとか言ったけどさ、あれだね、実際ご飯が足りないとか、
そうそう、
あるね、
うん、うん、
いやも
う
ご飯足りないって何、
だからそのさ、うん、肉がないとか、
選手村
で、
うん、
なんか
イギリスはシェフを呼んだとか書いてあったよね。
肉がないから読んだの。
なんかサステナブル。
なんかベジタリアンなの。
そう、いや、なんかサステナブルで、うん、なんか余らせないようにするとか、
うん、
なんかいろいろこうヘルシーなとか言って、
うん、
そんなさ、もうマッチョなさ、世界中からマッチョなスポーツマンが来るのにさ、うん、
タンパク質が欲しいみたいな、
うん、そうそう、なんかちょっとヘルシーなやつで、
うん、
重
量挙げの選手なんか分かんなかったもん
そう、そう、うん、確かにこうなんかヘルシーなおしゃれなさ、うん、野菜ばっかり
サラダバーみたいな、
サラダバーみたいな
カフェで飯食ってるみたいな、こ
うなんかもう混んじゃって、うん、もうご飯が食べれないみたいな大行列とか、うん、うわ分かるわと思って、
うん、なんで分かん
ない、なんで分かんない、なんか、ね、あんた何なのそれ、
お前何の選手なんだよ、
フランスのあのなんか容量の悪いってたっていうか、あの全部人のせいにするみたいな
フランスってこと、
はい、
なんか
お前らが悪いみたいな、
前世で一族殺されたりしたのフランス人にな
んかいや本当ね、でも今のところ俺、うん、そうそう、だからトライアスロンセーヌ川が汚すぎ
て、まだ今の時点でやってないんでね、この8月1日時点で、いつやんの、
やってる
の、やってるの、
まだやってないですよ、え、競技はやってないんじゃない、うん、この現時点ではね、うん、まだ練習ですね、
練習で、
その公式練習も、なんかこう生活排水が溢れて、うん、汚くなって中止になったとか、
うん、
なんかなんかね、アメリカの夕刊婦人みたいなゴシップ誌になんか10回吐いたとか書かれちゃって、選手が練習したら10回吐いたとか書かれちゃったり、
ああ変な水飲んじゃって、
飲んじゃって、
まあ、ただ夕刊婦人なんでしょ、
まあ、本当か嘘か分かんないよ、ね、
いやちょっと夕刊婦人さんに対して今私なんすごい大変失礼なこと言っちゃ
アメリカの夕刊婦人なんで、
アメリカの、
まあ、タブロイ
ド紙みたいな、
ね、言えばいいのに、
そうそう、
うん、
だそういうさ、なんかでもさ10回吐くってさ、
うん、
いや事実ならばね、
これから本番なの
さ、10回吐くってあれだよ、ガンジス川レベルだよ、
多分そういうレベルでしょ生活排水が流れ込んじゃう、
なんでその3年前の東京オリンピックの時もお台場でなんかこう汚れてるみたいな、
ね、すごい臭いとか
言ったけど、よ、ね、あれは結局大丈夫だったんだけど、特に
だって海だからさ、汚いって言われても海ですよ、
うん、
何を言ってんですか、
その基準がよく、前先週もそう言ったけど、その基準がよく分かんないんですよ、
ね、海だからさ、すごい水量で流れるじゃん、川はさ、
うん、
もう全然その
汚い、川だって流れるじゃん、
違う違う、
まあ、あとやっぱその生活排水が雨、雨量が多いと流れちゃうっていうのは確かにありますよね、
仮中の汚いさ、まあ、下水が流れ込んでるわけです
なんか1週間、何週間か前と同じ話じゃ
ないですか先週ね、
まあ、それは、まあ、ファッションの話をしてるのに、なんか選手村の食事とか
ゴシップ好きだから
ゴシップの方ばかし言っちゃって、
ええ、
そうだね、
まあそういったことがね、
まあそのぐらいかな
全然関心なさそうな
じゃあもうオリンピックでだいぶちょっと、オリンピックでだいぶちょっと僕のオリンピックはもう開会式でちょっと、
あ、開会式にしか興味ない、
開会式で大体終わっちゃって、
うんうん、
もうなんかあれだけルイ・ヴィトン見たら、
うん、
イルヴェ・メイチのやつ見たら、
あ、カオちゃんになんかバッグ買ってあげようかなって思った、
いやもうなんかすごい、うん、もう見た感じ見た気になっちゃって、競技 も、
うん、
もうお腹いっぱいです
柔道とか全然興味ないの、こう、
あとさ、びっくりしたんだけど、柔道ってさ、全然日本より競技人口いるんだね、フランスのが。
ああね、うん、
今日の日経新聞出てたね、
うん、
4倍いるって、
うん、
ね、前から
人口半分だっけ日本の、
ああ全体のね、
うんうん、
なのに柔道の人口は4倍と、
うん、
は
い、
うん、すごいよね、うん、
なんだっけな、あのハトラの永見圭介さん、デザイナーの、
うん、はいはいはい、
ハトラさんは今回あのアシックスさんの公式スポーツウェアポディウムジャケットの企画チームに外部から参加してそこに加わってたんだけど、
はい、
で実際オリンピックも現地で見てるんだけど、
え、そうなの、
そうそうそうそう、でも今31ぐらいに帰ってきたんじゃないかな、
あ、彼なんかパリに一応留学したもんね、
そう昔いたじゃん、
はいはい、
あのそうそうそう、で、ね、あれじゃんマルティン・シットボンとかでインターンしたんじゃん、
うんうんうん、
であれだってやっぱね、その阿部一二三選手の予選から決勝まで見てたけど、
はいはい、
すごいなんかこう
金メダル取ったね、
そうそうそう、はい、もう日本の選手だけどすごいフランスの観客の人多くて、フランス人みんな柔道好きの方も多いんだけど、
はいはいはいはい、
でもそういう日本人に対してもすごい、ああ阿部さんおめでとうってリスペクトしてくださってるのがとっても分かって、
ああ
僕もなんかその中で選手が僕も企画に参加したあのジャケットを着てメダルをもら、ね、あの取っていらっしゃったっていうのは本当に大変感慨深いものがありましたと。
それ どこで聞いたの？
ええ
、え、
取材、
あ、取材で、
うん、
へえ、
もうすぐ記事が出ます。
オンラインかなんかで取材したの？
あ、オンラインオンライン、うん、ズームズーム、
あー、すごいね、
うん、
なるほどね。
柔道フランスの話振ったのはその 建造の話にならないかなと思ってたんだけども、誰も気づいてくれ
ない。建造がさ、フランスの柔道着やってますよね。
あ、そうなの、
うん、
柔道着っていうか、あのこういうやつ。
あ、うん、
そうなんだ、
2号さん
競技で着るわけじゃなくて、なんかいつ着るんだろうね、これ。でも
なるほど、
うん、
でも確かにあれだよね、日本の日本オリジンの建造というブランドで今現に日本人の2号さんがやってるものに頼むっていうのは非常に、
そうね、
そしてもちろん LVMH のブランドみたいな、
まあ、日本初だけど、うん、フランスでこうすごく根付いてる柔道をまた同じような建造が手掛けるっていうのはやっぱ、うん、
ストーリーが重なるよね、
はい、すごいよね、フランスのそういうブランドのその気の利かせ方というか、
うん、スマートなところ、
エスプリっていうんですかね、
エスプリだね、
すごいとは思う、うん、そういうのは、
うん、
なかなかそうね、
うん、
そうなんですよね。でもまあ皮がね汚いっていうところ
その話ばっかりして
る。まあまあまあ、はいはい
はい、まああとあれですよ、8月11日までは続きますから、
熱い戦いがね、
ね、うん、
熱い戦いって全然興味ねえっつってですね
だって新競技のブレイキンとかまだ始まってないですよね。ま
あ、ブレイピンとこないんだけど、うん、ああいうダンスみたいな感じでこう、
あ、そう、一旦 DJ が回して、
うん、
でそこを曲
に、採点競技なんや
っぱり、採点なんですよ。
あれもパリだけじゃなくて、もう今後も公式競技みたいな。
いや、でもどうなんですかね、今回で結構入れ替えするんだよね、
うん、女子ソフトボールとかもさ、種目になったりもう一回外れたりとかするもんね。
うん、
今後 e スポーツもなるかもしれないとも言われてますもんね。
でそのなんだっけ、ナイキがやってるんだっけ、うん、日本の、
あ、そう、日米韓はナイキさんがやってらっしゃる、
ユニフォームもやって、ああいうのユニフォームがあるんだなと思います。
ブレイキンの、
うん、
スケボーの時も思ったけれども、ちゃんとチームってやっぱり同じもの着るんだなという、
うん、
うん、
なるほどね。あ、そうだ、でもスケボー良かったね、あの中なんかこい、あの吉田さん、
ココちゃんだけど、
ココちゃんはね、なんか新しいスターも出てきて
ね、え、なんかあの子のさ、なんかすごいよね、
すごい
っていうか、あの相模原のさ、相模原のご出身でしょ、で多分あの白井空さん、男子の4位かな、もう多分お近くでしょ、相模原なんでしょ。
あ、そうなんだ、
おそらくあの相模原のエリアはなんかすげえんだなと思って。
あ、スケボー
盛んなんだ、
うん、多分だってあれでしょ、その吉澤さんもさ、あれ、あの西矢椛じゃん、あの東京のメダル取った子のあれ、東京大会の映像を見て、あ、これ私もいつもやってるやつじゃんみたいな、でそのじゃあ相模原のそのスケートパークのレベルの高さよと思って。
確かにそうだ、
ね、すごいよね、うん、
あのでも新聞記事がさ、
うん、
あの取材、読売の記事だったと思うんだけど、
うん、
あれが良かったよね、なんかすごい取材に行ったら、うん、ファミレス待ち合わせで取材にしてファミレスで、
うん、
お父さんと一緒にドリンクバー飲みながら取材する、
うんうん、それ結構前のやつだよね、
そういうのやっぱりね、さすが読売新聞だなっていう、そういうちゃんとね背景も含めて、うん、でそういうこうレスポンサーもつかないところからガッと来てるんだぞと。
そう、なんか相模原の本当にちっちゃいスケートボード、ちっちゃくはないかもしれません、すみません、スケートボードショップの所属ってことにされてましたもん ね、
ね、
五輪も、今も
このオリンピックの登録が、
すごいよね、うん、俺もああいう記事書かなきゃいけないなとは思いました。
思いますね、
はい、
なんか変わってきたよね、そういう横乗り系のものとか増えてきて、そのスポーツカルチャーみたいなのが、柔道ですらなんか昔みたいな、こう国を背負ってみたいな、
で、まあね、キリッツみたいな感じじゃないですもんね、
うん、柔道なんか特にこうインターナショナル化してるから、うん、競技はね、なんかそういうどんどん変わっていかないとっていう感じで、まあ、なんかちょっと厳しいのは体操とかね、なんか厳しそうですけど、スケボーとかそんなこと言ってたらね、
なんでこんなにメダル取れてんの、なんか毎日もう金メダルで、
自由だからじゃない、
自由になったから、昔みたいにこう体育会系のいわゆるカルチャーがあった時よりも、なんか今の緩い文化の時の方がよっぽど日本選手活躍してるように思うんだよね。
確かにな、ね、もあと体格とかも関係ありますよね、多分
体格、まあ、まあもちろん良くはなってるだろうけれども、
いや、なんていうんですか、メダルを取っている競技はなんていうんですか、うん、こうすごいパワーで なんだろう、あの男子のスケボーでもすごいパワーでドーンってくる、うわこれだけパワーがあって迫力あってしかも技も繊細だみたいなすごい選手いらっしゃったけど、でもどっちかっていうと表彰台に登ってる方たちみんな比較的
華奢な感じだよね。
華奢というかまず筋肉がしっかりあるけどしなやかな感じ、
向いてんのかね
って私は思った。
な
るほど、ね、女子もなんかそういう感じなのかなと思って。
例えばバスケなんかも昔ほどその体格差が必ずしもその結果に直結するような感じじゃなくて、日本人だから無理だってことじゃもうなくなってきてるよね、
うん、確かにそういう競技はそういう競技で日本人もなんか体格しっかりされてる方も多いですもんね、
うんまあ、小さくても戦えるようになってきてるし、さっきの河村選手なんか172ぐらいしかないんでしょ、うん、ポイントガードで、まあ、もちろんスピードを重視のああいうポジションにしても小さいよね、うん、それなんだっけな、まだ始まってないけど
ハンドボール、ハンドボール、
ハンドボールじゃなくて陸上のあの
砲丸投げだ、
砲丸投げだっけ、砲丸でよかったんだっけ、
やり投げ、
彼女
誰、
え、なんかこの間なんとか選手権に優勝してた、
何も分かんないね。
自分から言っといて。スポーツに分からない人間たちがパリオリンピックを語ろうと
する。大人ですよね。
まあね。
北女子砲丸投げだったっけ？なんか投げてる子。
なんか投げてる。
なんかな。やり投げてたんだっけ、円盤投げてたんだっけ、なんだっけ、
あ、円盤か、
なんか投げてる方は何なんだっ
け、なんとなくわかる、
東ヨーロッパにあの武者修行に行ってすごく頭角を現して世界選手権かなんかで優勝したような、
ほほー
なんだっけ、
世界記録
聞いてる人じれったいよねこれね、
ちょっと無音になっちゃうじゃん、
あ、まあまあ、肩が悪いよ、
肩方調べても
ちょっと、え、それがその方が何なんですか、
やっぱああいう投げる競技で女子が、日本人の女子が活躍するなんて考えられなかったけど昔、
確かにね、体格でねやっぱり劣るからね、それでも優勝できちゃうんだからすごいね、パワー、ね、
そうそう、それが言いたかったの、いまだに名前は出てこないけど、
ダメだこりゃ、はい、
騎手を務めたさ、
はいはいはい、フェンシングの、
フェンシングの、あの金髪の女性の人、ね、あの人はすごいね、開会式でも目立ってた、
お綺麗ですよね、
あ、そう、
はい、カメラがパッて抜いた時に、もう
すごい花のある方ですよね、
すぐ、あ、この人っていうので、まあ、あれはちょっと残念でしたけどね、
なんかフェンシング
ああいうおしゃれな人が出てきてさ、なんか楽しいじゃん、ね、いろいろファッションもああいうおしゃれな人の方が目立つんで、
いや、なんかフェンシングの競技ってみんな美男美女じゃない、
美男美女、みんな美女、ね、
あ、そうなんだ、
男子もみんな、
男子のメダル取った方もとってもかっこいい、美しくてらっしゃると思って、かっ
こいい、日本人の人、
いや、そうそうそうそう、
イケメン、イケメンっていうか、まあイケメンです、爽やか系、
誰も名前で言ったこと
あとあれじゃないですか、我々にとってはなんかなんていうか、あ、中年にも光があると感じた競技もありましたね、
何、
馬術です、
あ、馬術ね、
初老ジャパンって
、初老ジャパンです、
初老ジャパンとちょっと
初老っていうほどさ初老じゃないよね、
だってあの人たちの平均年齢41歳なんですよ、
全然初老じゃない、
私と同い年だよ、
日本人の平均年齢いくつか知ってます、
50何歳、
80、え、
47点何歳、
あ、平均年齢ね、
平均年齢、はいはい、それで初老ジャパンっていうのはちょっとおかしくねえかなっていうのは、
もう日本という国の黄昏感を、
でもあれ自分たちなんか冗談交じりで言ってたらそれがなんか
取り上げられちゃった、バズった、どうですか馬術を、
全然わかんない、初老じゃねえし
俺のが年だし
今日話して分かったのは3人が誰もこのスポーツに聞いてリスナー以下の知識しかなく話してるん
じゃないか、マジ申し訳ないっすね、
やっぱりね社会の変化だと
何
あみんなが一点このオリンピックに対して猛烈に集中してるっていうわけじゃないってこと。
いやなんかうちほら7歳の子供がいると、うんまあ、チャンネルの主導権とかほとんどないのね、
うん、
で今の子供って、うんまあ、テレビマジ見ないんで
YouTube 見ちゃう。
そうテレビを、うん、テレビのその地上波を見ようとするだけで怒るんで、うん、
あ YouTube にしてよって。
そう、
うん、
こんなの見たくないみたいな、
うん、
オリンピック見ようとするとすぐ撮られて、
うんうん
なんか
すぐ撮られて何見てんの。
いやなんかゲームしたり、
はんはん
あのディズニー映画のリメンバーミーみたいな。
は
ん
は
ん
は
ん
は
ん、まあ、それはいいんだけど、
うん、
でも全然オリンピック見れないの、
うん、
だから寝静まった時に見るしかない。
なるほどね、うん、でもなんかさあれじゃない、もしかして刺激を受けてさ。
そうなのそうなの。いやだ本当にそうです。
馬術しちゃうとか。
そうそう、
だからブレイキンしちゃうとか。
そうそうそうなんですよ、
うん、
なのにもう見ようとしないんでね。
何とかして見せていったら。
そんなもう今なんかネットじゃないと見たくないんだよね。
YouTube で見せれば。
まあだから
TVer で見せないよ。
そうそう、うん、だから YouTube とかなんかそういう感じなんだけど、うん、なかなかもうそういう感じなんですよね今の。
なるほどね、
はい、だからっていうのもあってなかなか今見れないっていう言い訳です。す
い
ません。
言い訳ですね、
はい、ごめんなさい。
はい、
はい、
というわけで、
というわけでは
い
はい、大変内容の薄い回となりましたが、まあでもいつも大体薄いんで、
そんなことない
いと思います。
よくないでしょ。
はい、じゃあというわけで今週はこれぐらいです、はい、
女子やり投げ北口選手ですね。
あ今更だな、
はい、
頑張ってください、はい、終わりますよ。
ありがとうございました、
はい、じゃあ今週もありがとうございました。